今週お話を聞かせていただきますのは、出羽桜酒造株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中野真澄さんです。今電話がつながっておりますのでお呼びしてみたいと思います。もしもし。
もしもし。
あ、今日はどうぞよろしくお願いいたします。さて早速お話を聞いてまいりたいんですが、出羽桜酒造株式会社は創業してどれぐらいになるんでしょうか。
はい、明治25年の創業で今年で117年の歴史を刻むことができました。
はい、出羽桜という名前なんですが、はい、これは何か由来というものはやはりあるんでしょうか。
そうですね、秋田山形で出羽の国、そこでですね、やはり日本人に一番愛せ出てるお花は桜ということで、
はい、
やはり地元で桜のようにですね、うん、愛していただけるお酒になればということで、はい、命名をさせていただいたというふうに思います。
ああ、そうなんですね。はい、はい、で、社長のお名前も、はい、実はお酒の名前に由来が深いということをお聞きしたんですが、
そうですね、
これ本当なんですか。
そうなんです。長野県のですね、諏訪にあります、マスミというお酒からいただいております。うちの父がですね、宮坂醸造さん、マスミさんにですね、勉強をさせていただいてお邪魔してですね、
はい、
ちょうど7号酵母という、今でも7割近くのメーカーさんが使っている酵母をですね、発見をした蔵でございまして、世の中にこんな素晴らしいお酒があるのかということで、その名前から由来をいただいて、マスミという名前を命名させていただいております。
本当にお酒と同じ名前なんですね。
そうですね、
はい、
ただまあ字だけが
漢字がね、
はい、画数の関係がなんかあってですね、字だけ変えさせていただいたということがあるんですが、
そうなんですね、はい、はい、長野県のマスミというお酒も大変有名ですが。
そうですね、美味しいお酒です。はい、
そこでお父様が、
そうですね、
勉強させていただいたということで、はい、こう出羽桜のそのお酒作りにも反映されているところっていうのはあるんですね。
そうですね、マスミさんの真摯な酒作りっていうのは見習わなきゃいけませんし、常に目標とするところです。
あ、なるほど。
はい、またうちもですね、研修を受けさせていただいたということを業界に恩返しなきゃいけないということもあって、
はい、
今も石川県のお酒屋さんで手取川さんという、
あ、これもまた有名なところですね。はい、
あとは佐渡の北節さんの息子さんが今まさに修行して頑張っております。
またそれもご自分の蔵に帰られてお酒作りで頑張っていただけるの、これからが楽しみですね。
長い刺激あっていいお酒を作っていければと思っております。
は
い、
なるほど。はい、社長さんがですね、東京農業大学のご卒業だとお聞きしたんですが、
はい、
やはり蔵を継ぐために農大に進学されたということなんでしょうか。
そうですね、実は私どちらかというと文系でですね、経済学科なんかに行きたかったんですが、うちの祖父ともにですね、ダメだと、農大の醸造学科に行ってですね、ちゃんと酒造りを勉強して帰ってくるようにということで、
はい、
最初はいやいやながらだったんですが進学をしたというところですが、
はい、
でも今となっては非常にいい学校ですね、卒業させていただいたと思っております。
なるほど。はい、少しその頃のことを思い出していただいて、
はい、
農大での何か楽しい思い出、
はい、
またちょっと辛かった思い出でも構わないんですが、
はい、
何か印象に残っていることってありますか。
そうですね、そう言っていながら農大で学ばさせていただいて、私は嫌な思い出一つもございません。
あ、はい、
楽しいいいことばかりでですね、本当に楽しい4年間を過ごさせていただきましたし、今となって非常にですね、やはり仕事と直結している学科ですから、
はいはい、
そういう面ではですね、非常にこう、今日私がこういうベースであるというのは農大の醸造学を出た部分でありますし、先生にも大変可愛がっていただいてですね、いろんなことを教えていただいたというふうに思っております。
なるほどね。はい、その当時はやはり同じように蔵を継がれるこう、まあ、同僚になるわけ、はい、今となっては同僚ですけども、
はいは
い、そういう方々と の出会いっていうのもその頃あったんでしょうか。
そうですね、先輩と後輩にはですね、たくさんの酒屋さんがおったんですが、
はい、
私の年度はたまたまですね、非常に少なくて、私以下3名だったと記憶しております。
あ、そうですか。
はい、非常に少ない、醸造息子さんが少ない年度でですね、まあ、それがゆえに今残念ながらそこのメーカーさんはですね、お酒を作って続けていなくなってしまいまして、今ちょっと違うところをやってるのが残念なんですが、その仲間、酒屋の仲間ともですね、今でも交流がありますし、皆さんそれぞれの立場で頑張っていらっしゃいます。
なるほどね。 はい、その当時はやはり大学でもお酒を作ったりとか、
そうですね、麹を作ったりと。
その頃からやっぱり実学主義だったんで
そう
し
で
ょう
すね、
か？
12月に、2週間研修に各蔵にお邪魔してました。私は当然のごとく増美さんにお邪魔をして、
そうなんですね。そっか、その当時のことを覚えていらっしゃいます？
そうですね、
ええ
やんちゃをさせていただいておりました。
そうなんですね。じゃあもうお父様と、そして実際ご自分も増美に研修に行かれてお世話になった
そうです
蔵で
ね、
すね。
目標とする蔵ですし、素晴らしい蔵だというふうに思って、そこで研修させていただいたということは非常に幸せだと思っております。
そして、大学を卒業されたわけなんですけども、この当時はすぐに実家に戻られたんでしょうか？
いや、大学4年間卒業してですね、その後国のですね、醸造の研究機関である国税庁の醸造試験場、私どもがお世話になった時王子にあったんですが、そこで2年間研修をさせていただきました。その後少し流通のことも勉強しなきゃいけないということで、私どもの東京でお世話になっている入谷の台東区の入谷にある小泉商店さんという問屋さんで、酒問屋さんで勉強させていただいてから、では坂に戻ったという形になります。
いろいろとお勉強してから、ご自分の実家に戻られたということなんですが、この実家に実際戻って、もうすぐにお酒作りに関わっていかれたんでしょうか？
そうですね、やはりうちはですね、うちの父も祖父もずっと製造に関わっておりまして、必ずオーナーは必ず製造に関わるようにという家訓がございまして、
そう
や
な
は
ん
り
で
ます すぐ
ね。
営業をやらずにですね、蔵の方に入りました。
ではまだおじい様とお父様も現役で頑張っていらっしゃった頃だと思うんですが、その
残念ながらうちの祖父は私の大学の時に亡くなってしまって、うちの父はまだ健在でありましたが、
そうなんですね。大変失礼いたしまし
いえい
た。
え。
じゃあその頃お父様とのやり取りの中で大変だったことは何かありませんか？
うちの父はですね、割と任せる父でありまして、やってみろと言った限りあまりこまごまですね、目に余るようなこともあったんだとは思うんですが、あまりこまごま注意なりですね、しない父でありまして、やるからには自分で試行錯誤をやれということで、
結構
任
じ
せてい
ゃあ。
ただいたっていうのは、ある面責任もありましたし、そういう意味では自分にかかるプレッシャーも大きかったなというふうに思いますし、でも今となっては非常に短期間の中で集中していろんなことを学ぶことができたかなというふうに思ってます。
親としては告知を いろいろと
そうです
言いた
ね、
い
僕だったら絶対挟むなと思うんですが。
そういうところあると思うんですけど、じっと任せてくれたっていうお父様、これまたすごいなと思いますけど、任された方も今おっしゃったようにプレッシャーとともに
そうですね。
頑張らないといけないっていう、ずっしりとした責任感は大変なものだったと思うんですけども、ここでやっぱりご自身いろんなことをまた学べたといいます
そうです
か、
ね。
吸収できた時でもあったということでしょうか。
そうですね。
中野社長が蔵に戻られた頃の、そのあたりはどんな時代背景だったんでしょうか？
お酒全体としては苦戦しておりましたし、日本酒も下がり気味であったんですが、地酒ブームというようなことで、吟醸酒なり地酒ブームの頃でありまして、その地方の吟醸酒に力を入れているような蔵にはですね、ストライトが当たってた時期でもありました。自分たちが手をかけて作ったお酒が世に出て、ある程度温かい評価をいただけるという部分で、自分たちが作ったものがお客様の結果をすぐ聞けて、また次に反映できると、そんないい時代でもあったというふうに思います。
そうなんですね。時代の流れがいろいろありますか
そう
ら
ですよね。
ね。わかりました。で、社長が戻られてから、ご自身で何か命名されたお酒とか、作られたお酒の銘柄っていうのは何かあるんですか？
そうですね、でも基本的にはうちの父の流れを踏襲してたというところがありますが、まず最初に心がけたのは、基本的には今ある商品の中、これまで販売させていただいてある中をよりブラッシュアップしてですね、いいものにしていこうというのに最初は力を注ぎました。どうしても最初から自分のものとかですね、自分の色をというふうに出がちですが、それはぐっとこらえてですね、今あるものの中で、そこの経た後にですね、いろんなものを 発売をさせていただきました。炭酸のあるものであるとか、はい、缶に詰まって手頃でですね、いろんなところに持ち運びできるようなものであるとか、
はい、
いろんなことをトライを濁っているものであるとか、いろんなものをお米の種類の違いであるとか、いろんなものにトライをさせていただきました。
なるほどね、はい、でも一番最初はこうベースのところをもっとしっかりブラッシュアップしようという。
そうですね、はい、
もうそれはやっぱりいろんな看板商品ですものね。
そうですね、はい、大切なところだと思います、
はい。
ま
あ、そういう足固めをされていった時代でもあったということなんですけども、こうお話を聞いていきながら、こう端々にいろんなお酒作りに対しての思いがこう伝わってくるんですが、まあ、今も、はい、変わらずお酒作りを、こんなお酒作りをっていう目指していらっしゃるところっていうのは、はい、どんなところなんでしょうか。
私どもにはですね、5つのポリシーがございまして、常にこの5つのポリシーを胸にですね、お酒を作っております。うん、1つはですね、1番目はやはり地元山形でしっかりとしたこう市民権とこう存在感のあるお酒であること。また2番目はですね、
はい、
圧倒的こう大差の分かりやすい品質であることと、お酒のプロがわずかの差を香りがいいでしょう、味がいいでしょうということではなくて、圧倒的大差の岩安市行岡田市の典型でもありますが、そういったものを目指していこうと。
はい、
で、価格に関してはやはりお客様の手の届く価格を設定していきましょうと、
はい、
そのためにメーカーとしていろんな努力をしていきましょうと。私ども吟醸酒に非常に昔から力を入れてた蔵ですので、
はい、
他のお酒の犠牲の上に立った吟醸酒ではないことと、まあ、別な言い方をすれば吟醸酒だけいいってことではダメだと、日常スタンダード飲んでいただいているお酒もそれなりに、はい、喜んでいただける品質で、それで吟醸酒も素晴らしいと。あとまたコンクールだけ、吟醸酒でコンクールを争う酒ですので、
そうですね、
はい、そういったこと、最後にやはり企業の良心としてやはり社会還元をすることということで、私どもは美術館を、財団の美術館を通して社会還元していこうと、はい、この5つを常にこう心がけて、デワザクラのお酒作りを行っております。
はい、ありがとうございます。まあ、そういったあの素晴らしい思いがですね、本当にあのこう電話の向こうから伝わってくる思いがいたしますが、お話を聞きながら、ぜひまだ飲んだことのないデワザクラを飲んでみたいなと思われた方たくさんいらっしゃると思うんですが、東京でデワザクラのお酒を、購入できる場所があれば教えていただけないでしょうか。
はい、まあ、東京でも地酒屋さんたくさん扱っていただいてるんですが、まあ、分かりやすいところですと、
はい、
渋谷のですね、東急百貨店さん、新宿の伊勢丹さん、
はい、
そういったところでうちの商品をお求めいただくことができるというふうに思います。
はい、ちょうどね、はい、両方ともアクセスのいいところなので、
はい、
皆さんぜひ足を運んでいただいて、デワザクラの、商品を手に取って購入していただければと思います。
ありがとうございます。
はい、私も、デワザクラの吟醸、それから、つい最近ですね、純米酒の1個を買わせていただいたんですが、大変美味しいお酒でございますので、
ありがとうございます。
私からも一押しでございます。ぜひ一度皆さん飲んでいただければと思います。そういった社長の先ほどのお話がですね、まあ、いろんなあのお酒でも賞があるんですが、各賞を受賞されているということなので、こちらの方をちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、2008年度、第8回全米日本酒鑑評会、こちら8年連続金賞を受賞。平成20年度全国新酒鑑評会、デワザクラが12年連続金賞を受賞されています。また地酒人気銘柄ランキングでも12年連続の日本一を獲得。平成20年度東北清酒鑑評会では吟醸酒の部、純米酒の部で優秀賞を受賞。純米酒の部は8年連続の受賞となっております。また、商品の中に純米酒1個というものがあるんですが、こちらの商品は大活躍 の美容のカリスマ1個さんに、記念としてプレゼントをされたということなんですね。
はい、そうなんです。
はい、これは何かあのご縁があったんですか。
ちょうど天童にですね、
1個
さんがお越しをいただく機会がありまして、そこでうちの名前の1個。
そうなんですね、は
い、そんなご縁です。
あ、そうですね。IKKO さんがこうお酒はその場で飲まれたんでしょうか。
ですね、これからご講演をなさるということだったので、
そうなんですね、
その場ではあれだったんですけども、その後 打ち上げ等で飲んでいただいたというふうに思います。
あ、そうですか、はいはい、同じお名前ということなので ね、はいはい、この純米酒ちょっと辛口タイプですけどもね、
いやでもおかんでも楽しんでいただけるかと思います、
は
い、
大変ちょっと夕食に合うお酒なので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。今週たくさんお話を聞かせていただいたんですが、来週はですねさらに詳しく商品についてもお話を聞かせていただきます。今週お話を聞かせていただきましたのは、出羽桜酒造株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中野真澄さんにお話を聞かせていただきました。今週は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。